それでは今日も第一コリントの13章から共に見ていきたいと思います。第一コリントの13章、今日は6節を見ますが、4節から7節までまずお読みしたいと思います。第一コリントの13章の4節からお読みします。336ページになります。聖書の終わりの方の336ページ、第一コリントの13章の4節です。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。今日は特にこの6節ですね、中心に見ますが、不正を喜ばずに真理を喜びます。今日はですね、愛は不正ではなく真理を喜ぶということをですね、考えたいと思います。どうでしょうかね、私たちがニュースを見たり、いろいろ経験、いろんな経験をする中、本当にさまざまにですね、不正を周りに時折感じる、見聞きするものです。で、そのようにこう見ますとですね、時折悩むかもしれません。なぜ世の中にはこんなにですね、不正が多いのかと考えるかもしれません。で、結局今日の箇所では、不正を喜ばずに真理を喜びますということでありますが、この不正と真理とのつながりというのを後で少し考えたいと思いますね。通常きっと一緒に考えないかと思いますね。でも本当に私たちのこの世にある問題の一番基盤というのは、やはり愛に欠けているということですね。あるいは間違ったものを愛するというふうにも言えるかもしれません。すなわち自分自身を愛しすぎたり、あるいはその間違ったものを愛したりするような、そんなことがありますね。ともかく神様を愛すること、他人を愛すること、これは特に聖書が強調しており、イエス様の教えによって強調されます。今日は特にですね、この6節にある不正を喜ばずに真理を喜びますということを考えたいと思います。で、まずはですね、愛は不正を喜ばないということですが、この不正とは何かというですね、ことになりますね。不正、不正というのは、その義ではない、良いことではない、そういうものは不正ですね。この基準となるのは、世の中では普通の国の法律や、あるいはそれぞれの文化の違いや人の価値観や、そういうものによるんですが、しかしながら聖書から見ますと、その基準となるのは神様の基準ですね。神様の清い基準、そしてこの世の中の基準は、その時代や場所や、その人によってもう変わりうるわけですけれども、でも神様の基準は基本的に変わらないというですね、神様の基準は変わらない。そういう意味ではクリスチャンにとって正しいこと、正しくないこと、不正、正というですね、ものの価値基準というのは、神様の御旨を持って決めるわけですね。神様の御旨は何なのかということをですね、考えるわけです。すなわちそれは逆に言うならば、周りの人たちが何を思っているか言っているかではなくてですね、神様の基準を基準とするわけです。で、神様の基準というのは、じゃあどうやって分かるかといえば、それは聖書を通して、私たちは神様が喜ばれるものは何なのか、 を、まあ、覚えるわけですね。そしてしばしば聖書はとてもはっきりしてますね。こういうことは正しくあり、こういうことは正しくないというですね、神様の御旨に反すること、聖書の教えに反することが不正だというふうに、まあ、聖書が示しております。まあ、ここでは6節では、不正を喜ばずに真理を喜びますとありますね。そこで、まあ、ちょっと尋ねしたいんだけど、不正を喜ぶ者がいるのかということですね。不正を喜ぶ者がいるのか、まあ、通常考えると、私たちはきっと正義を主張すると思いますね。私は不正は嫌です、正義が好きで、いいんで、大事ですっていうね、正しいことが私は喜びます、正しくないもの嫌ですと、そういうふうに案外ですね、多くの人は言うと思いますけれども、でもどうでしょうか。このようにパウロがコリント教会に書き送っているということは、まあ、その必要があるから書いているわけですね。で、まあ、この聖書を見ますとですね、例えばノアの時代を考えると、確かに人々は不正を喜んでいたんでしょうね。あまりにも残酷で、あまりにもひどい状態なので、神様、愛に満ちた神様はその人々を滅ぼさなければならない、裁かなければならないほどでしたね。イスラエルの歴史を見ても同じようなことを言えますね。神様のご命令がはっきりしているにもかかわらず、それを無視し自分たちの思う道を歩もうとする、そういうイスラエルの歴史もあります。まあ、今日もさほど変わらないと思いますね。例えばこのテレビ番組や映画や音楽にしろ、あるいはもうね、一般的なこうマスコミですね、そういうこうものの内容など見ても、あるいは一般私たちの身の回り見ても、考えるとすれば、よく分析したとすれば、それらの内容は本当に神様のご栄光になるかと、あるいは神様の喜ばれるものを私たちにアピールしているのか、進めているのかというと、まあ全部ではないんだけども、多くの場合はそうじゃない、ね、多くの場合は神様の御旨に反するものを私たちに呼びかけたり、アピールしたり、あるいは少なくても私たちにそれを示す、見せかけるというかね、でそういうものが視聴率など高くあるわけですから、そう考えるとすれば、やはり不正を喜ぶ人が、まあ、残念ながら、まあ、いるわけですね。でやはり聖書もそのように述べてますね。今の箇所をちょっと何か挟んで、ちょうど前のローマ人への手紙見ますと、ローマ人への手紙の1章の最後あたりになりますが、29節から見ますと、ローマ人への手紙の1章の29節から見ますと、このように記されています。290ページですが、まあ、この一章はですね、神様に反する人たちについての、まあ、責める箇所ですね。で29節から見ますと、彼らはあらゆる不義と悪と、むさぼりと悪意とに満ちたもの、妬みと殺意と争いと欺きと悪巧みでいっぱいになったもの、陰口を言うもの、そ知る者、神を憎む者、人を人と思わぬ者、高ぶる者、大幻想をする者、悪事を企む者、親に逆らうわきまえのない者、約束を破る者、情け知らずの者、慈愛のない者と、こう人間、人類の堕落、罪深さを訴えてますが、特に32節ですね、彼らはそのようなことを行えば死罪に当たることという神の定めを知っていながら、それを行うだけではなく、 それを行う者に心から同意しているのです。特にこの最後ですね、行う、それを行っているだけではなく、それを行う者に心から同意しているのです。すなわち心からそれを、まあ、喜ぶ、あるいは他の人をこう応援、まあ、そういう悪さに応援する、そういう、こう様子ですね。まあ、これは神様が人類を見てですね、そしてこの人類についてこう神様の視点からですね、こう見るわけですね。とてもこう私たち人間、罪深いことを覚えます。そこでこの第一コリントに戻りますと、不正を喜ばずに真理を喜びますと、愛はね、愛はそうですと言うんですね。そこでこの真理と不正の関係について少し考えたいと思いますね。不正を喜ばずに真理を喜びますとありますから、どうでしょうかね。通常皆さんはこの不正と真理というものを一緒に考えるでしょうか。まあ、ここはですね、例えば翻訳者の間違いでしょうか、ね、あるいは聖書がちょっとここを言い間違えたんでしょうか。でも考えるとですね、この不正と偽り、あるいは正義と真理というものが、まあ、少なくても聖書の中ではしばしばつながってますね。例えばエデンの園での罪の始まりを考えると、その始まりはどうでしょうか。もちろん神様に逆らって実を取って食べることは不正ですね。でもその発端は何ですか。悪魔の偽りではないですか。そしてその偽りをに耳を傾け信じるこのエヴァではないでしょうか。そういうようにして本当にこの偽りと不正とのつながりを聖書の中でもしばしば見るわけですね。本当にこのエヴァはその実を見て美しく見え、そしてそれによって良い結果が与えられるだろう、良い結果が生じるというふうな思い悪魔に騙されてですね、そしてその偽りを信じてですね、神様に逆らって身を取って食べたというですね様子もあります。まあ、ローマ書のさっき一章もう一度見ますとですね、そこでは例えば18節にはこのようなお言葉もありますね。290ページですが、というのは不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔な不正に対して神の怒りが天から啓示されているからです。ありますね。不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔な不正に対してとありますね。結局その不義をもって真理を阻むというねような表現があります。まあ、この不正は、不義はこの真理を阻むとありますね、妨げるんですね。でここではですね、神様の真理に従おうとしないので、まあ、ごめんなさい、その行動が罪深いので神様の真理に耳を傾けようとしないという、こういういきさつを訴えています。すなわち、罪の行動を好むので、この神様の真理に耳を傾けようとしません、あるいは傾けて悔い改めようとしない、こういうことですね。で結局、まあ、この箇所でも19節から見ますと、それゆえ神について知られることは彼らに明らかです、それは神が明らかにされたのです。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力、神性、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ はっきりと認められたのであって、彼らに弁解の余地はないのです。神様がご自分のそのことをですね、想像を通して示されたわけですが、しかしながら人々はそのことを信じようとしないわけです。本当にこの想像のことをですね、認めようとしなかったり、神様の御業として考えなかったりする、そういう過去も現在もありますね。で、そのようにしてですね、この真理をにこの逆らうこの罪深い私たちの心があるわけです。すなわち真理をこう喜ばない罪深い心が人間にあるわけですね。そこでのつながりを覚えます。2章1節でも、このローマ書2章1節でもこのようにありますね。ですから、すべての他人を裁く人よ、あなたに弁解の余地はありません。あなたは他人を裁くことによって自分自身を罪に定めています。裁くあなたがそれと同じことを行っているからです。このこともですね、なかなか私たちが否定できない罪深い私人間の事実ですよね。私たちはこの良心というものがあります。そしてその意外とですね、良心は他人にはこのうまく働くものがあります。どういうことかというと、他人の悪さはすぐにこう私たちはそれを敏感にですね感じます。そのあの人はこういうひどいことをしたって言ってですね、そのことを責めます。責めるんですが、じゃあ自分の出番となるとどうですか？自分が同じようなことをしたときに、案外とそこには様々とですね、理由をつけては、ね、言いがかり、こういうことでこうなったんですというふうなですね、ことをいくらでも考えたり、弁明したり、説明したり、するわけです。他人にはそう甘くないんですね。しかしながら自分の過ちについては案外そのように見たり感じたりするものがあります。で、この箇所によると、だからそれは私たちが本当に罪深いのだということを示し、すなわちこの真理と不正ですね、罪深いこの心は真理を妨げ、その真理に耳を傾けようとしない、まあこの悪循環ですね、不正と偽りの悪循環をここでまあ紹介してるんですね。まあ、さっきはあの29節1章、ローマ書1章29節から読みましたけれども、ちょっと25節からちょっと読んでいきたいと思いますね。25節から見ますと、それは彼らが神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに仕えたからです。作り主こそ常しえに褒めたたえられる方です。アーメン。こういうわけで、神は彼らを恥ずべき情欲に引き渡されました。すなわち女は自然の用を不自然なものに変え、同じように男も女の自然の用を捨てて、男同士で情欲を燃え、男が男と恥ずべきことを行うようになり、こうしてその誤りに対する当然の報いを自分の身に受けているのです。また彼らが神を知ろうとして従らないので、神は彼らを良くない思いに引き渡され、そのため彼らはしてはならないことをするようになりました。そしてさっきの29節からまあ続いて、まあいろんなこう堕落ですねが挙げられています。 でこう見ますとですね、結局その発端は何でしょうか。25節ですね、彼らが神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、こうあるわけですね。ここからすなわち真理に背を向けるために、その結果、神様から離れ、そして罪にさらに落ち込み、そしてさらに堕落し、そしてその堕落すればするほど真理にも鈍感、耳を傾けない、こういう悪循環が、まあ、ここに挙げられてますね。ですからこの不正悪は真理を妨げますが、真理も真理を聞こうとしない時にさらに悪が増し、不正が増すわけですね。まあ、この中には同性愛ということも含めて挙げられてますが、今日ではそれが世の中では一般にはですね認められるような、そういう世の中になりつつあるものの、聖書ではそれははっきりですね、神様の御旨に反するというふうに示されます、示されてます。で残念ながらその最近ではクリスチャンと名乗る者もそのように同性愛を認めるような、そういうところもありますね。そういう時代になります。しかしながら案外そこから始まったわけではないんですね。他に神様の真理を無視したところから始まってます。奇跡とか創造とか、さまざまな神様の御業を否定するところからですね、それがさらにこのように否定することです。まあ、人間の歴史を見ますとこのような悪循環というのがしばしば見ますし、そういう中で神様がそういうものを裁いておられます。さあ、その今日の御言葉に戻りますが、第一コリントの13章6節、ね、ですが、不正を喜ばずに真理を喜びますと言いますね。不正を喜ばずに真理を喜びます。さあ、もう一つですね考えたいと思いますが、愛は真理を喜ぶとありますが、じゃあ真理とは何なのかということですね。まあ、この真理は何なのかというのはさまざまな時に問われます。特に法廷では何が本当にあったのかということでですね、まあ、真理を問うこともあります。ニュースを見ても、報道の先によっては、ニュース報道によってはそのややこう違う、本当は何なのかと思うこともあります。本当にさまざまな時にですね、私たちはその真理について問うわけです。今日の世の中では真理というものを主観的なものとして考える方も多いです。すなわち真理は見方次第です。まあ、確かに私たち人間はその何て言いましょうか、視野が狭いとか全部理解できないので、人間的に言えば主観的な面もゼロではありません。一つの事故があると、それをどこの角度から見たかによって考えが変わるかもしれません。あるいは当事者の中でも感じるところは違うかもしれません。でも実際に起こったことは一つなんです。私たちの目の問題、心の問題があるかもしれませんが、起きたことは一つなんですね。そういう意味では真実というのは、真理というのは一つなんですね。まあ、私たちをそれをどう感じるかどう考えるかに差があっても、起きたことは一つです。でしかもそれは神様からするならば、それは最ももちろん一つですね。神様は私たちのように理解に困るとか、よく全部見えないとか、視点が違うとかいうことはないので、聖書ではこの真実というのは変わることのないものとして、真実として紹介しておりますね。で、 ちょっと一箇所、ヨハネによる福音書の17章ですね、見たいと思いますが、17章の17節ですが、216ページになります。216ページ、ヨハネの福音書の17章、17節。真理によって彼らを清め、分かってください。あなたの御言葉は真理です。真理によって彼らを清め分かってください。あなたの御言葉は真理です。こういうふうにありますね。まあ、イエス様がこの弟子たちのために祈っておられますけれども、まあ、このように見ますとですね、真理によって私たちが清め、そしてこの分かってというのはすなわち清く分かれるよと分かれるというですね、こういうあのことですが、私たちは清められ変えられ成長につながるわけですね。このように真理というのがこの正しい生き方に欠かせないというですねことを覚えますね。神様の真理は変わることのないものです。さあ、もう一度この第一コリントの13章6節ですが、不正を喜ばずに真理を喜びます。愛はですね、不正を喜ばずに真理を喜びます。この真理を喜ぶということですね。で、どうでしょうかね、真理を喜ばない、すなわちこの今日の箇所ではですね、あなたの愛が正しければ、正しく愛というものを持っているとすれば、こういう不正を嫌う、そして真理を好むということだと思いますね。でもじゃあその逆をちょっと考えたいと思いますが、真理を好まない、嫌がる、ね、そういう人もいるのでしょうか。真理を喜ばないものがいますかということですね。まあ、それはもちろんさっきローマ書1章見たようにいますね。真理を阻むとありましたね。真理をこう聞こうとしない、こう考えたくない、無視したい。まあ、イスラエルの歴史も先ほど触れましたね。あの中では例えばエレミアという預言者がいましたね。エレミアが神様の預言をしていましたけれども、しかしながらそのことを人々はですね迫害してますね、エレミア。そしてむしろその偽りの預言者を喜んでました。ですからそういう歴史の中でも見られますね。で、一箇所ちょっと見たいと思いますが、第二テモテの4章ですね。第二テモテの4章の1節ですが、第二テモテの4章の一節ですね。416ページになりますが、416ページ、第二テモテ4章の一節からです。416ページ、第二テモテ4章一節から4節までお読みしますが、神の御前でまた生きている人と死んだ人とを裁かれるキリストイエスの御前で、その現れとその御国を思う私は厳かに命じます。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くして絶えず教えなさい。責め戒めまた進めなさい。というのは人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分について都合の良いことを言ってもらうために気ままな願いを持って、次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話にそれていくような時代になるからです。まあ、このパウロはですね、このテモテという説教者にですね、若い彼が訓練した説教者ですが、その説教者に対してですね、このように勧めています。注意してください。 こういう時代が来ます。人々は真理に耳を傾けたくない、むしろその耳障りのいい、なんていうかこう好むお話をしてくれる先生を集めます。それにこう惹かれますので、しっかりですね、真実を伝えるよう注意してくださいと、こういうふうにまあ呼びかけてますね。ですからそのように、そういう時代がまあ来るという警告もありますね。まあ、私たちはどうしてそういう偽りに惹かれるんでしょうか。まあ、それは一言で言うならば罪の始まりですね。このアダムとエヴァ考えますと、まずは神様のお言葉を疑うところから始まってますね。サタンの偽りに耳を傾け、心が奪われ、そして神様のお言葉が間違ってるだろうというですね、まあ悪魔の偽りを信じてしまうような、そんなこうところがあります。そこが罪の始まりであり、私たちもそういう罪の性質を持っているがために注意しませんと、この偽りを信じてしまう、好んでしまうわけですね。愛はでも違います。愛はこの不正ではなく真理を喜ぶというですね、ことですね。さあ最後にはこのもう一度第一コリントの13章に戻りまして、そこでその6節を見たいと思いますが、まあ、5節の前回ですね、人のした悪を思わずっていうのも前回ありましたね。そして今日のは不正を喜ばずに真理を喜びます とありますね。で最後にですね、私は今日のこの箇所を一つの、まあ、人間にあるよくこうあるこの問題に当てはめて閉じたいと思います。だからその不正というのを少し狭めてですね、不正というのはいくらでもあるんだけども、今日はその一つの実例としてこのように言いたいと思いますね。愛は陰口ではなく真理を喜ぶ、まあ、こういうふうにも言えると思いますね。まあ、不正というのは陰口には限らないんだけどまあでもそういう一つですね。でこの愛は陰口ではなく真理を喜ぶ、ね、どうでしょうかね。この真理より陰口を喜ぶものも結構いると思いますね。どういうことかというと、悪い何か噂を聞きますと、陰口ですね、悪い噂を聞きますと、それはに対して私たちはどう反応するかによって愛が分かると思います。例えばその悪い陰口を聞きまして、最もそうだろうなというふうにあっさりとですね信じてしまう、あるいは何らこう悲しむこともなくそうだろうねとこうすぐ考えると、意外案外ですね、その人に対する私たちの愛というのが欠けていると思いますね。例えばですね、ちょっと考えますと、どうでしょうか。まあ、その自分の家族のものがそういうふうに言われると私たちはどう反応しますか。自分の身内ですね、身内の人の陰口を聞いて悪い噂を聞くときに、まあ本当に少なくても痛い思いをすると思いますね。まあそういう過去もあるからそうかなと思いながらも、すごい悲しい思いをすると思います。喜べない、ね、喜べない。だからそのようにですね、私たちは何ら疑いもなく単純に聞いて、まあ、喜べる、変な言い方ですけど喜べるとしたら、それは本当に愛に欠けている証拠ですね。でも本当に私たち人間というのは意外とですね、しばしばそういうように陰口を聞いたり悪い噂を聞きますと、それを信じてしまったり、あるいはそれを次の人に教えたりしがちですね。 それこそ悪い噂は真実よりも早く案外広がってしまいます。で、まあ、考えたらそのような意味でですね、そういう雑誌もそういうスキャンダル雑誌やそのテレビ番組もまあまあ人気ですよね。そういうようなものが私たちに働くわけですね。でも私たちはさっき言ったように家族のものがそのようなことに遭いますと、とても心は痛むんではないでしょうか。まあ少なくてもその家族のものを愛しているとすれば痛みますよね。たとえそれが真実だとしても私たちは悲しみますよね。ですからそのようにこの愛というものはこのようにあるように不正を喜ばずに真理を喜びます。まあここを不正を陰口にしたんですけど、不正をいくら他のものにしてもいいんですけど、そうなんですよね。でもう一箇所終わりに触れたいと思いますが、最後に触れたいと思いますが、エペソの4章の15節ですね。エペソの4章の15節ですが、377ページになります。エペソの4章15節、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達すること、ことができるためなのですですね。まあこの中で愛をもって真理を語りとありますね。愛をもって真理を語り、私たちは愛をもって真理を語るべきです。まあクリスチャンとしてそうですね。この真理を語る、真実を語るっていうのは本当に愛から動かされてそうすべきです。私たちの天のお父様への愛、他人への愛ゆえに私たちは真理を語ろうとしますが、しかしその時に時にはですね、それを非常に何て言いましょうか、愛に欠けた、この伝え方もありますね。真実を 愛にかけたこう話し方、伝え方、あるいは愛が欠けている中でこう真理を語るというかね。そうしますとその受け止め方が随分違いますよね。随分こう変わるよね。だから本当にもちろん真実を痛い場合も多くありますけれども、でもそこに愛が込められたとすれば、随分それまたちょっとこう響きが変わりますよね。愛を持って真理を語るということです。これがまあ本来のクリスチャンのあるべき姿ですね。確かに世の中には誤りも偽りも多くありますので、それを暴かなければなりません。多くの人は間違った歩みをしています。罪の中を歩んでます。危険な道を歩んでますから、危険ですよ、このままですと滅びますよとお伝えしなければならないものですが、しかしながら同時に愛を持って語ることがとても重要ですね。そういう意味では今日もですね、この愛はということを見ましたけれども、愛は不正ではなく、ね、真理を喜ぶ、不正ではなく真理を喜ぶ。本当に私たちは神様を正しく愛するならば、他人を正しく愛するのであれば、そうしますと私たちはこの不正ではなくて真理を喜びます。そしてそのように私たちがこう歩めば、すなわち真理を愛しながら不正を嫌うというか、こう避けたいというこの思いを持って歩むとすれば、その歩みによってさらに私たちの神様への愛が増したり、他人への愛が増したり、成長につながるわけです。で逆に言えば、私たちはその真理に耳を傾けないで悪魔の偽りを信じて歩むとすれば、ますます間違った歩み方や、あるいは 偽りを信じてしまうような心に変えられていくということも言えるわけですね。とてもですから重要です。まあさっきも触れたように悪循環ですね。ますますそうなります。まあ逆も言えますが、本当にこの良い循環、すなわち真理に耳を傾け正しく歩もうとすれば、次第に心もそのように変えられていきます。で、私たちはそういう意味ではこの愛を持って不正ではなくて真理を喜ぶようにですね、歩むべきです。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日もこの御言葉を通して愛について少し考えることもでき感謝します。この愛は不正を喜ばず真理を喜ぶことを見ました。本当に私たちもそのような愛に満ちた心が与えられ、そして主のお与えくださった真実を本当に心から愛し、それを喜びとし、それに沿って歩もうとするように、そしてその結果、本当に私たちはむしろ悪を避け、不正を嫌がる、喜ばない、そのような心が与えられますように導いてください。まだイエス様を信じておられない方も今日おいでかと思いますけれども、その必要を覚え主を信じることができますように、どうかまたお導きください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。